6センチネットラジオ、ロクラジ。
ですね、あんまりその行ってないんですが、
はい、
昔ねよく美術館に僕行っていたんです。そんなに詳しいわけでもないけれど、あーその方知ってますっていうようなね、
うんうん、
有名な画家の、
うん、
それこそ普通のそのなんとか展みたいなの、
うん、
とかね割と行ってたんです。なんというかあの雰囲気が好きで、
うん、美術館の雰囲気、
はい、あのなんていうんですかね、絵を見るより他ない空間、
うん、
みたいなのがなんというか好きなんです、
うん、
そこから何かいただこうっていうね、
うん、
人間のなんか根本的な欲みたいなのが醸し出てくるんです、自分の中から、
うんうんうん、
この絵から何か感じ取りたいなっていう気持ちになってくるんですよ。そうすると、もしかしたらありもしないようなことすらも感じ取り出すんです。ああその感情とかね、
それはその絵を見ながら
作品から、うん、
うんうん、
いろんなことを想像して、うんうん、その当時の画家の思いだとか、うん、そういうのを知りたいっていうね、
うん、
なんていうか、しかも情報からではなくその絵自体から、
うん、
作品自体からね、
うんうん、
で言っていたんです。そうすると、美術館のさ、そのなんとか展のね、
うん、
最後さ、
うん、
グッズ売り場みたいなとこあるじゃないですか、うん、
はいはい、
そこでね、僕はまたよくね、いわゆる図録を、
うん、
割と買ってたんです。
図録っていうのは、
うん、
絵が書いてあるパンフレットみたいなもんかしら。
そうだね、カタログみたいな、
カタログ、うん、
作品集みたいな、
うんうん、
もちろんねちゃんとまとまっているものもあれば、この時期のこういうのを集めて今回のなんとか展の図録みたいなものも多かったんですけれど、
うん
うん、そこそこのお値段もするんだけどなんか買ってたんです。なんかそれがあると家でもその図録を見ながらまたこの美術館の続きができる
うんうんうん、
よなと思って、
うんうんうん、
モバイル美術館だなみたいなさ
今風に言うとい
いじゃないかと思って、
うん、
ただ、その図録を家で楽しむっていう機会は少ないんです。
買っておきながら、
はい、
ほう、
でこれ見ないよなと言って、うん、処分したりすることもやはり多いんです、
うん、もったいないの、
うん、それなんですよ。
それ
チャット GPT ってそれなんですよ。
チャット GPT のお話でしたか。
はい、
はあ、
あのねチャット GPT のお話、今回します、
うん、
チャット GPT について、最近ニュースでもねよくお話しされているんで、うん、ご存知の方もいらっしゃるし、何っていう、
うん、
聞いたことはあるけれどそれ何っていう方もいらっしゃると思います、
うんうん
うん、僕もついぞ1週間ちょいちょい前まで、うん、そういうのあんなぐらいの感じでした、
うんうん、
そしてさらに言うと僕は未だチャット GPT をいじったことがございません
あ、
ただラジオで取り上げるにあたってですね、カハタシナレバで、
はいはい、
取り上げるにあたって山田さんいじってみたんだよね。
そうですね、アカウントを作りましてですね、う
ん、でその感想とか
ね、
いろんな出たことを伺うにつけ、
うん、
やはり 思ってたように、うん、これは、時代変わるなと。
ああ、
うん、
チャット GPT で時代が変わる。
そうです、
うん、
For the time there are changing です。
Changing で、
はい
はい、
Come get on people です。
です、はい、
ボブディランです。
ボブディランね、はい、はい、です。
時代が変わるなと、うんうん、やはり感じたわけですよ、
うんうんうん、
何の時代が変わるってね。まああれですよ、コンピューター、インターネットみたいになって時代が変わったみたいなね、
うん、
なったじゃないですか、
はい、
ただインターネットも時代が変わるんだなっていうね、
お
いう感じが僕はやはりしました、
うんうん、
はい、あの美術館で絵を見る話に戻ると、
うん、
美術館で絵を見る、そして図録で絵を見る、
うん、
テレビのなんかそのなんとか展の番組とかで見る、
うん、
ね、さらにはウェブで検索して見る、
うん、
まあその有名な画家だったらね、
まあね、画像検索なんかしたらね、
はい、
うん、出てきますね。
で皆さんね、スマホのちっちゃいモニターでもいいけれど大きい画面にも映せたりするじゃないですか、もはや、
うんうんうん、
それで見る、うん、みたいなね。これさ、どんどん便利になっていくじゃない、
うん、
図録だったら家でも見れるんだよその絵が。
まあね、
ただ絵を見るだけ、しかもあんまり近寄りすぎない、
うん、
でみたいなさ、
うん、なんか縄みたいなね、
うん、
あるもんね、
縄っていうかねそうだね、割と太めのね、
そう
はい、ありますよ、
う
ん、こっから先行かないでねっていうね、美術館は、
ね、あるよね、
うん、それに比べて図録はね、あのそのもう舐め回すように見れる、うん、まあただサイズがちょっとちっちゃいことがねやっぱり多いんだけど、
うん、
まあね、そういう楽しみ方のものではないよっていうのを図録的なものは割と意識的にしてるんで、
うん、
うん、これじゃ見づらいなと思うくらいのサイズの写真が多いんだけどね、やっぱり、
まあね、うん、本物をねちゃんと見てねっていうのがあるからね、
見てねっていうことがね、元々の主題にある、うん、編集方法というか、
あくまでもね今日の記念にぐらいのね、
うん、こういうのあったでしょうみたいなね、
うん、そういうタイプね、まあ、まあそのためのものだからね、
はい、テレビなんかはね逆にほらそのなんとか展のプロモーションみたいなのでさ、
うん、
その作家の特集みたいなのをやったりするんで、なんていうの、この一番美味しいところを画面にね、
うんうん、
バーンとこの映すじゃないですか、
うんうん、
でしかもその周辺にこの時代彼はとても貧しく、そう、筆の一本、絵の具の一本も買うのに苦労したというとかさ、渋い声で
ナレーションが、ね、
入ったりしてさ、ぐっとこの感情を高めてくれるじゃないですか、
ね、
うん、ね、でさらにウェブだともう思い立った時いつでも、図録って結構重かったりでかかったりするんで、
うん、
それに比べてもかなり、まあ、楽で早いし、
うん、
保存してそのページをパッと、ね、出しとくこともできるしね、
うんうん、
なんかあれですよね、あのデジタル額縁みたいなので、
うんうん、
そういった好きな映像、写真、
うん、
つまり絵画なども写しっぱなしにしとくことができるから、
うんうん
うん、ちょっとあの絵見たいなって時にパッともうでかい画面で映して家にね、家のトイレに飾ることすらできるということじゃないですか、
うん、そうね、
すごく便利だけど、でも美術館もいいじゃないですか、
うん、
これってなんだっていうところなんですよ、
うん、
チャット GPT っていうのは、ご存知ない方のために簡単に説明すると、
うん、
あれです。何？聞いたら答えてくれる AI サービスです。
うん、
まあ実際には文字を入力して、その答えを、
うん、
くれたり、
はい、
質問したらね。
チャット形式でね、
うん、
テキストでやり取りっていうかね。
現状ね。
うん。
うん、とかなんか相談とか普通のお話とかも割とできちゃう、うん、
そうね、
Hey Siri とか、
うん、
な、OK Google みたいなね、
うんうん、
Hey Siri って言ったら今僕の目の前にある iPad の Siri が動いちゃいましたけど
、まあ、え呼んだっつってねなりますから、は
いはいはい、ちょっと違いますけど、まあいいです、どのアシスタントも有能ですから、特に対抗意識はありません。
多分 OK Google って言ったから今ね
そうです
か、そうなったんでしょう。
あ、そうですか、うん、あ、気遣うな、なんか
なんといいタイミングで喋ってくれて割と音量があった、
音量が大きいですね、ね、ちょっとやっぱり嫌だったんだろうな。
やはりあれだね、 Siri にチャット GPT、うんの話を聞かせるっていうのはちょっと ね、現状酷というかね、
まあね、
いいよ、でもシリもいいよって ね、言いたいね僕は、
うん、ね、
シリの前では少なくとも ね、
うん、 そ、 ね、うん、
それがいい、あの人間の品格ってものじゃないでしょうかね、ごめんね、
うんうん、ごめん、
あの聞かないようにできるんだよね多分ね、
できる、オフることはできますよ ね、 ね、シリさん、うん、
わざわざ目の前で話すことないもんね、シリのね、
う
ん、
かわいそうに、
それはちょっとマナーとしてどうかと思いますが、
まあ、
まんじり
ともせずやっぱり、ね、
まあ、ちょっと今は、はい、失礼しちゃいますが、うんうん、そう、そんなあのチャットサービス、
うん、
それがチャット GPT なんですが、うん、この何でも答えてくれる AI の頭がなんかすごい、本当に人と話してるみたい、
うん、
しかも、あらゆることを知ってるみたいなんで、これがこう、そういった日常のね、ちょっとの調べ事だけでなく、いろんなビジネスにも応用できるということで、うん、ちょっとウェブの時代が変わると、
うん、
いうことになってるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、結構騒がれてるじゃないですか。
あ、すごい話題になってますよね。
うん。なんかね、そこら辺のあれです。お話、その、かはたしなればで、しっかり短くまとめているんで、
はい、
せっかくこのロクラジはですね、だらだらと意味のないことをお話ししてもいい。
誰が決めたんだ、途
中で寝てもいい。
そうなの？
うん、そんな空間なので、そう。特に何か簡潔にまとめずお話ししていきたいなと思いまして、僕がそれ感じたのは、ウェブ検索ってするじゃないですか、
うん、
ね、ググレみたいな ね、
言いますね、
ヤフーとかね、検索あるじゃないですか、
うん、
虫眼鏡マークというかね、
うん、
今や虫眼鏡をお家に持っている方はあんまりいないというのに、虫眼鏡マークをついたものをいっぱい持ってると思うんだよね。
ああ、
うん、
そうね、いろんなデバイスについてますよね、はい、ともかく検索しろと、うん、なってますね。
そうだからあれです、この美術館で絵を見るのが、図録やテレビで見るでも見れるようになって、最近ではウェブでも見れるようになったと、
うん、
これはねとってもいいことだと思うんです、
うんうんうん、
でそれって例えばですよ、
うん、
こっからが重要なんですけど、例えば、僕はクリムトの絵とかが好きで、
うんうん、
でその美術館でね見た時にはーって思ったんですよ、このなグラフィカルでありながら、なんていうのかな、この抑制も効いていて、
うん、
なんか写実とこの抽象のこの間ら辺のこの混ざった感じというか、うんうん、あれです、全然素人なんで詳しくはないんですけれど、素人なりに、うん、はぁって思う、いろいろ感じる、受け取ることができる、
うん、
ね、いいなと思ったんです。でそれを図録で見たら、これずっと見れんじゃん、うん、ちっちゃいけどと思ったんですでテレビとかだったらね、大写しでそんなお話もしてくれながらあるっていいなと思ったんです、
うんうん、
でウェブで見れて、さらにそのなんだ、美術館って暗かったりもするんで、あ、これはもう自分の明るさでね、寝床でも見れるみたいなね、
うん、
もう最高じゃないですか。最高なんですけれど、それでも、舞い戻って美術館で見るのは、なんでいいかっていうと、あれですよね、なんかそれが本物だからですよね。
なるほどね。
それが一点物だからですよね。
そうだよね。実際に作者がそこに筆を置いてね、うん、書いたものだと。
はい。
うん、
そこに注目して、最近商売になってんのが NFT。
うん、 ね、あれね、
これが権利は一点ものですよ、うん、みたいなね。
そうだね、
うんうん、これってだからあのウェブでクリムトの絵を見ていいと思うんです、
うん、
本物じゃないです、
うん、
それだからつまり写真で写したものだもんね、
うん、そうだね、
そもそもがね、うん、だから偽物なんです。本物っぽく見える偽物なんです、うん、本物っぽく、見せる偽物を作れる機械が写真機なんだよね、
うんうん、
そもそもね、
うん
うん、そうなんです。本物じゃなくても本物じゃない代わりにそれを多くの人が手軽に楽しむことができるっていうのは、人が幸せになることじゃないですか。
なるほど、
うん、だから本物じゃなくてもいいんですよ、
うん、
本物の方がいいけれど本物じゃなくてもある程度いいじゃないですか、
うん
うん、そう、それがどんどん進んでいるっていうことなんですよね、
うん、
本物じゃないパーセンテージがより増える代わりにいろんな人に等しく幸せを、
うん、
便利をっていうのがあれですよね、その流れに乗っているものがチャット GPT ですよね、
うんうんうんうん、
あの Google の検索の量っていうのかな、それが、今年に入って 3% ぐらい落ちてるそうです。
あ、あ、それは何、
はい、
チャット GPT、
そうです。なんと、
なるほど、
あっという間にこの数ヶ月で、でその 3% 検索されている数が落ちているっていうのは、会社がひっくり返ってもおかしくないくらいの下がるスピードらしいんです、
うん、へー、
うん、つまり検索が、このチャット GPT に世界中で置き換わっている。ユーザー数は1億人を超え、その伸び率たるや、だから何百万人何千万人っていうペースで増えているってことですよね、
うんうん
うん、今僕がチャット GPT なんてね、この3月も終わりになって2023年の、お話ししているなんて恥ずかしい、うん、さすが遅れて何でも喜ぶ仲やんマリトッツォはそこそこだったが他は遅い仲やん、
うんうん、そうね、
チャット GPT も、
うん、
そうか、中谷に届いたってことは、うん、ほぼ届いたってことかみたいな
全人類にほぼ届いたのではと、
ね、うん、
なるほどね、
チャそのスイーツ好きにマリトッツォが届くように、
うん、
ね、そういったコンピューターに少しでも興味のある人、その一番最高列にいる僕にもチャット GPT が
来ましたか、
来たということはね、
うん、
これは広まるね、
広まるし広まり続けているし、はい、また今ね、うん、そのみんな 毎日見るね、
うん、
それはニュースも見るでしょうけども、うん、YouTube とか、うん、ああいったものでも散々パラ取り上げられてるんですよね。
そのさ、チャット GPT っていうのはもう検索を凌駕していくっていうことだよね、
うんうんうん、あまりに便利なんだよねやっぱり、
うん、
検索しようとするとさ、
はい、
例えば6センチで検索するとさページがいっぱい出てきて、はい、じゃあそれでどれがオフィシャルなのかなって分かんなかったりとか分かりづらかったりするし ね、
うん、
ね、でさそのページ入りました、うん、でメンバー誰かのな誰なのかなっつってまたプロフィールをさ、
うん、
またポチッとするよね、
はい、
チャット GTP はそんな必要ないもんね。
でもこのウェブで検索文字を入れて検索してってページを開いて、うん、あ違うなとかさ、
うん、
また違う角度でそのことをについて説明してるページとかさ、
うん、
いろんなページを見ることによって多角的に知れたりとかね、
うんうん、
あと新しいもの古いものみたいな相当して、
うんうんうん、
で、あ昔はこう思われていたとかさ、
うん、
で全然こういう関係ない勘違いする人も結構多いものなんだとかさ、
うん、
いろんなことが知れて、
うん、
やっぱり 検索の方がよっぽどいいじゃないですか、
うん、
はい、と、きっとあれです、あの辞書や図書館で調べていた人は、
うん、
ウェブ検索について同じように、
そうだね、
言っていたよね。
最近の子供は辞書を引かないなんてね、
はい、
よく大人たちが言ってましたよ
ね、
うん、
で辞書や図書館で調べるなんていう人のことを昔は、
うん、
それより前は、うん、あれですよね、ちゃんと物知りの人と仲良くなって、
う
ん、
ああお話をね、
お話を
なきゃつって
伺わずに、うん、本などで、うん、手軽に知識を売るなんて、
ね、
そんな薄っぺらいことみたいな、それではニュアンスが本質が伝わらんのだよなんとかティウスみたいなね
時代が、はいはい、はい、
わかんないけど、うん、なぜギリシャなのかわからないけれど、はい、あったでしょ
う、うん
うん、それそうだよ ね、
そうだね、
実は今でもそうじゃん、
うん、
物知りの人に、本当にそのことについて本質を捉えてる人に話を聞いた方がさ、一番いいよ今も、ね、例えばお寿司屋さんの職人の方にお寿司のこと聞いたら、あれだよね、辞書や図書館で調べるよりもウェブで調べるよりもチャット GPT に聞くよりも、圧倒的な本質がわかるよね、
う
ん、
そうでしょうね、
それじゃないですか、
それですな。
だからといってあれです、あのちょっと前に話題になりました、その職人さんがね、デッチとかでね10年とか修行したりするのはね、
うん、
時間の無駄だと、
お
その話もちょっとわかるじゃないですか、
うん、
ね、今だって握り方なんて動画見れば、
うん、
多分7割ぐらいわかるじゃないですかああ、うん、ここにコツがあるってね、もう教えてくれるから、
うん、
あっという間にわかるじゃないですか、うん、なんなら真剣に1週間ぐらいやったら自分が食べて満足するぐらいの、
うん、
まあね、そのロサンジンさんとかじゃなければ、
うん、
ね、あこんぐらいだったらもう自分で握ったらこういい感じみたいなのね、
うん、
できるようになっちゃうじゃないですか
まあね、
うん、でもさ、お寿司屋さんでいただくお寿司、うん、美味しいよね、
職人さんの、
はい、これです、
そこですか、
こういうことだと思うんです。
お
本物とは違くても、
うん、
その偽物まがい物、
うん、
なんかそれっぽい違うものであってもいいじゃないですか、それによって多くの人が便利になったりするの、
うん、
うん、スシロー僕好きです
、
うん、なんかそう思うんです、
うん、
でチャット GPT ももうそうだなと思って、
うん、
検索したのに比べてなんかぼんやりしてるけれど、例えばチャット GPT になんかグラフィカルで写実と抽象とがこの入り混じってて、すごいなんだ、抑制が効いていながら、このなんていうのかな、花々しさみたいなのもあって、なんかそんなね絵が見たいっつったら、例えばクリムトどうですかってね、
うん、
出てきたとしましょう、わかんないけど、
うん、
あれだよね、もっと具体的に言えたら多分出てくるんだよね、
うん、
でもさ、そんな昔で言う流行ったファジーって言葉がありますけれど、そんないい加減な言葉でも聞くことによって、その名前すら画家の知らなくても、うん、クリムトの絵を提示してくれる可能性があるってさ、
ね、そうだね、
もう知識すらいらないんですよ、
うん、
うん、そうなると物知りの人ね、絵が詳しい人、図録を持ってる人、テレビでそのクリムト展の調べみたいなの見た人、もっと美術館でその絵をよく見た人、その美術館のクリムト展に携わっている方とかは、 どこか、気持ちの中に何パーセントかね、みんな、まあ人によるだろうけれど、いぶかしい思いというかさ、あるでしょう、それは、まあ、もちろん。
本物をね、触っている人間にとっては、そうなるかな、
うん。うん。それはさ、そういうものじゃない。
うん。
なんというか、本物に近づけば近づくほどそうだけど、でも、図録で見てる人もやっぱりそう思うからさ、
うん、
グラデーションだよね、
うん、
徐々にあの本物からは遠ざかる代わりに、とても便利になっていくっていうことだよね、
うんうん、知識としてはそのいろんな、うん、その実際に絵を見た時の自分の感情とかさ、うん、印象とかっていうのは置いといて、
うん、
絵の知識としてはね、うん、どっから見ても、うん、どういう検索してもチャット GPT 使っても、
うん、
ある程度同じかなという気はしますよね、う
ん、受ける感情もコントロールすることによって、
うん
ね、気持ち一つじゃない。例えば厚塗りの油絵の人の、うん、この油の絵の具の塗り方みたいなのは本物見たら、
うん、
あ、この立体的にもう見えちゃうからそれはわかるんです、
うん、
でもまあそうじゃないものね、このだから厚塗りじゃないものに関して言うともうね、どうですか、ピクセルもすごい細かいんで、画面に映しても、ね、4K8K ってなってくると、
あ、画面自体のね、
はい、
クオリティも高くて、
もうそのまんま
解像度も高かったら、うん、そうね、
で画面でかかったら
まあそうね、それで、ま、ね、間に綱が張ってたらね、余計分かんないよね。
でちょっと照明暗くてさ、
照明暗くして
で4時ぐらいでさあのそろそろお時間
となりまし閉まっちゃう、早いね、
早いっっ
美術館早いよね、
そうとかね
そうそうそう、
なる
よね、
したらね、
うん、
しかもあのその NFT の権利を持ってるとかねこうなってきているとこの心情的にね、何かそのこの一点、
うん、
これから来る感じ取る感じからなんか思いを馳せてもね、全然いいじゃないですか。
そっか。
うん。と思うんだよね。それ気持ち次第。
うん、
ただ本質というか本物ではないからね、
うん
うん。本物ではないことは別にいいじゃん。
うん、
っていう手見る向きもあって全然いいですよね。
うん。なんかチャット GPT を実際に使ってみると。うん、
はい。
その何かを知りたいから話しかけるっていうのが最初なんですよね、
うんうん、
もう単純に質問をしてみたいっていうのがあるんですけども、はい、
うん、
だんだんそのチャットをやり取りしてるうちにですね、
うん、
なんか友達かなみたいな、
はい、
ちょっと向こうに人格を感じるというか勘違いをするというか
変化していくっていうか学習してって
そうだね、
うん、内容が濃くなっていくんだね。
そうなるんだよね。だから完全にその何か知識を得たいというよりは、
うん、
ちょっと相手してくれないかなとかさ、
うんうん、
ちょっと構ってくれないかなみたいな、
うん、
いう時には相当有効だななんていう印象。
これがねあっという間に音声対応し、
あ、そうだよね、
あっという間に、いろんなこの電化製品とかにも入っていって、
うん、
ね、冷蔵庫に、うん、夕飯どうしようかなって言っただけでもう献立と、
うんうん、
この
今日の冷蔵庫これ入ってるからっつって
必要なものとかねとかね、
あ、
なっていくよね、
ある
よ、そんな
ね、あると思うわ、
なっていくと思います、うん、便利だけど、
うん、
なんていうのかな、それはあのおじいちゃんおばあちゃ
ん
がお母さんに、
うん、
あの教えてくれた仕込まれたこの、ご飯の作り方とかレシピ、
うん
を、お母さんがまたこの娘さんとかね、
うん、
娘さんじゃなくてもいいけれど、
うん、受け継いでいく、
ね、受け継いでいく、そんな味に本質はあるような感じもするよね
まあまあそれはそれでね、うん、
これもさ、
ね、
多分世代、
うん、
ね、時代によってこの受け取る感じって変わるんじゃないかな、
うん、
ね、例えば絵とかね大事に撮っておけばその一点本物は残り続けるけれど、
うん、
残り続けられないものっていうのもあるわけじゃないですか、
うん、
で、ちっちゃい頃検索するってなかったんですよ、
うん、なかったね、
ね、で、 辞書とか図書館で調べるっていう癖のない人にとってみると、うん、よく知ってる人が周りにいない限りもうそれは知らないままなんですよ、
う
ん、
だろうね、
うん、だからどう、知り得ようかっていうのがもう大問題だったんです実は、
うんうんうんね、子供の頃はよく図鑑を見ましたよね。
ありましたよね。
うん、
家にもあったよね。
うん、図鑑が人気だったもの、子供たちに、うん、
あの百科事典みたいなものが学校の図書室で棚をかなりの分占領してましたよね。
してた。
うわこれ古いなみたいなね、分厚いやつ。
そうそうそうそ
う。うん、あれね面白いんだよあ
のそう、ね、
僕もいよいよ辞書に入っていったタイプの読書家でしたんで、うん、特に小学校、
うんうんうん、
図書室ね床ワックス効いてツルツルでねもう最高なんですよ
何それ、うん、そのワックスと本は関係あるんですか。
その放課後いてもあんまり怒られないというか、
あ読書家でいいわねぐらいのね好印象、
その興味大切みたいなさだから職員室の上の階だったのかすごい近かったんだけど、
うん、
何も言われなかったの。鍵も開いてたし、
うん、
だから、水曜日かなんかが図書開放だったんだけど、
うん、
それ以外の時に行っても全然大丈夫だったの、
うん、
だから友達と遊ぶみたいな予定のない時は、うん、そのまま学校に残って、
うん、
本借りるって言っても何冊制限みたいなのがあったんで、うん、そのまま図書室でこの夕方まで読んでる方が楽なんですよ、
うん、
パーッと読めてあこれいや面白そうだなと思ったけどダメだなってなった時点で戻せるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうなの。だからついに百科事典まで手を出してみたらそれはそれで面白いんですよ、
うん、
ただ当時まだ検索方法みたいなのは知らないからわからないから、
うん、
あのもうランダムに開いては読むみたいな、うん、ことをね、
うんうん、
していましたけどそれはそれで面白いんですよ、
うん、
やっぱり、
うん、
それぞれに良さがあるみたいなことをね、まあだから結論とかじゃないんですけど、
うん、
なんか感じるんだよね。
そうね。
いやあの一番最初に、僕は山田さんからお話を聞いて印象的だったのは、
うん、
あの一番最初に今日は何日ですかって聞いたら、
うん、
今日何日かはちょっとわからないって帰ってきたんだよね、
うん、そうなんですよ、
うん
うん、
それがねとっても印象的。今日何日かもわかんねえのかと思う次のタイミングで、
うん、
なんか何ニュースで、
うん
チャット GPT がアップデートして、
うん、
あのウェブブラウザーウェブのこのいろんな情報を集積するプラグイン追加機能だね、
うん、
があの出ましたって。
そうリアルタイムでね、
はい、
うわーっと探してくる
探してくることができるようになりました、うん、だから、うん、もう山田さんがそれ使ったの何日か前だと思うけど、
うん
そっからもう何日かで、
うん
今日は何日ですかに答えられるようにな
ってる。
もうなってるっていうこのスピード感
早い早い、
うん、
うーん
あのね、つらつらと話して何をこのロクラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいかっていうと、
うん、
チャット GPT、うんやってみっていうことなんですよ、ね、
やってみなの、
はい、
ああ
ちょっと触ってみってことなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん
うん
本格的に使えなくても全然いいしそのちょっといじってはいはいはいでいいと思うんです、
うん
うん、でああこれもこれもこれもできないしこういう部分はやっぱダメだねってね、
うん
今、最先端の AI に対してもやはりその人間にとって変わるものではないと感じたり、
うん、
またなんかあこれだとこんないろんなね仕事がなくなっちゃうなんていうふうにも言われてるんでそれが一体どんなもんじゃいみたいなね、
うん、
感じでもちょっと使ってみるといいと思うんです、
うんうん
うん、それでなんかニュアンス知るっていうかさ、
うん、
ね、Google 検索も最初どうでした？
どうだった
のね、もう覚えてない
覚えてないねもうあまりに今自然すぎてさ
あのね URL を打ち込んでたんです最初、
うん、
みんな、
うんうん、
ホームページはこのアドレスですって言って、
うんうん
うん、そうなんです、
うん、
ね 最初、うん、でもなんか思ったの出てこないしページ少ないみたいなさ、うん、チャット GPT もその段階だけど、ちょこっとでもね、うん、ああそんなもんだって知っていると、うん、ね、これがさらにどんどん日進月歩でこの我々の生活に近寄ってきそうな気配なので、
うん
うん、はいはい、ああいうものねっていうのをこのちょっとずつね、自分の頭の中でも、うん、意識として
そう、ね、
そういったものをアップデートしていくためにも、
ね、うん、いきなりね、うん、なんかね超便利でさ、うん、強大なねその Google 検索みたいな、うん、状態になってしまった時にはさ、もうちょっと把握しできないみたいな、飲み込めないみたいになっちゃうもんね、うん、
そうだね。
ま
あ少なくともそれで言うと、このウェブをもうチャット GPT は飲み込んだ。
ああそうね、言うてみればそういうことだよな。
そうです、
すごいよな。
だからもう飲み込んでるんです。
飲み込んでるな。
あのなんだ、うん、小さなイワシみたいなお魚を、
うん、
このマグロみたいなのが飲み込んで、うん、そのマグロをクジラが飲み込んでると。
いや本当そんな感じですよね、はい、そのスピードがまたさらに早いと、うん、
早いですね。
ことになってますよね、
うん。何か僕はだからワクワクするんです、
うん。
その怖いっていう点ではね、あそこもちゃんとね、ちょっと長くなっちゃったけど、うん、お話ししたいのは、例えば、うん、そのチャット GPT は歌詞も書けます、
うん。
うん。楽しい気分になる歌詞をお願いしますとかね。
うん、
まあいろんなこの要求を出したらババッと、
そうね。
あっという間に考えてくれるんです。
うん、
でそれの中にはね、もうこれもう歌詞、ちゃんとした歌詞じゃんっていうものも全然あると思うんです、
うん、
それからしたら僕が3日も4日も5日もうんうん、この鼻の奥に血の味がするような感覚を味わいながら何も出てこないみたいなね、
うん、
その時間をこの過ごす、
うん、
過ごしても出てこない、このなんかうまいこと組んじゃダメって言って無意識無意識ってやってて、これは宮崎駿先生の言葉なんですけど、
うん、
その無意識の奥にさらにこの深い何かがある、あって、そこまで脳みそのこの頭の中を探りたいと思ってうんと考えてると、うん、鼻の奥からこの血の匂いみたいなのしてくるんだって。
そうなんだ。
それはね、僕も感じたことがあるんです。
マジか。
歌詞書いてて、
へ
ー、のわっとするというか、
へー、
肉体的にちょっとインターバル置かないと怖いみたいなさ、
そう
あるんです。
なんか脳みそがね、
うん、
なんかやられてるのかな。
やられてんだと思うな。出血してんのかな、実際に分かんないけど。
なんか怖いな、
う
ん、それ。
でもそこにたどり着かないと、
うん、
本質ってのは手に入らないものみたいな、ね、まあちょっと言い方違うかもしれないけれど、
うん、
そんな話を宮崎駿さんがされていて、うん、ああそうだなと、
うん、
はあ、っていうのをしなくても、ちょっとね、いい感じの歌詞書いてくださいって言ったらもうあっという間に書くんですよ、
うん
うんうん、それでいい場合もあるよね。それでいいものもあるよね。
そうだろうね、
うん、
うん、やると思うよ。
喜んでくれる人がいると思うんだ、
うん
うん、
そうだと思うよ。
そうなんです、うん、それは本質とは違うかもしれないけれど、その代わりさ、それぞれにフィットする歌詞ができるわけじゃん、
うん、
簡単に、
うん、
そしたら喜んでくれる人増えるよね、うん、何年経ってもこの聴きたいアルバムが出ないよりさ、よっぽどいいじゃないか。
やっと出るらしいっすよ、六センチさんは。
そんな血の味とかさ、うん、ちょっと、うん、ね、きついこと言いながらさ、
怖い怖い怖いこと言ってるけど
ね、
うん、
その AI がやっているようなやり方でやっていた人は辛くなると思うんです。
まあそうでしょうね、うん、それは取って変わるやつですよね、
そのやり方。そう、これが喜んでもらえるな。僕だってこれはその割合は いくらかあると思う、
うん、
これが多分喜ばれる一般的なものなのかなみたいな、
うん、
そういったバランスで考えることも多いですから、
うん
うん、だってポップスだし、
うん、
6センチもね、
うん、
でもその中にこの先ほどお伝えしたドグマのような何やらもう説明しえない何らかしらのもの、これは、プラシーボなのかもしれないし、なんか信仰的なものなのかもしれないし、
うん、
無宗教ですが僕は、
うん
うん、何やら訳のわからぬものというのはやはり存在するんです。いや、その霊が存在すると言ってるわけではございませんいや、霊は存在するかもしれないししないかもしれないし、そこについては私は申し上げません、
うん、
はい、お化けなんてないさです、どちらかというとスタンスは、
うん、
はい、怖い、いないと思ってるけど怖い、そんな感じです、うん、話がそれそうです、
うん
うん、
戻って、
そうじゃなくて、そのだから本質的に何を求めるかっていうことをやめなければ、何も怖くないし、むしろ自分の癖であったりとか、特徴、思い、好みとか、感情を大切にすればいいだけじゃないかなと思うんです、
うん
うん、そう考えるとより人間らしく生きられるんじゃないかなと思うんです、
うん、
より人間らしく生きるためのことを、こういった技術、チャット GPT もそうですけど助けてくれるんじゃないかなと、
うん、
なんか思うんです、
うん
うん、だからこの中早めに仲良く なればいいんじゃないかなと思います。
なるね、
うん、
いいと思います。
いろんな問題もちろんとはいえあると思います、
うん、
とはいえがないものなんてなかなかないんじゃないのと、うん、辞書ってさ、そんなだって間違ってることあるよってなんか聞いたことあるんだよね昔ね、辞書は間違っ合ってると思うなみたいなさ、
あ、そう、
うん、そうあるよそりゃ、とはいえだよ、
うん、
とはいえ世界なんだよ、
うん、
あさ、なんだトピックタイトルできたね。
とはいえ
世界なんです、
うん、
うん、はい、まとまったかまとまってないかももう本当わからないまま、ただ時間が、来てしまったようです。
そうですね、
山田さんが告知をさせろと、
はい、そうなのよ、
はい、
はい、
促しておりますので、
はい、
お知らせをしたいと思います。
お知らせです。6センチはですね、5月の22日にですね、新しいアルバムの5枚目のアルバムですね、レイズオブサンライズというアルバムが発売になりますよね。
はい、
なります、
なります、はい、なんと、
はい、
はい、
それに
チャット GPT さんには手伝ってもらっておりません、うん、
はい、そうです、
はい、
本質のやつですか。血の味です
か。血の味のやつ
のやつがね出るんですよ、
はい、血の匂いです、はい、
はい、で、それにまつわるライブを、しますよということで、前回のロクラジでですね、日程と場所だけは発表させていただきましたが、
はい、
はい、タイトルが決まりました。5月の20日の土曜日、
うん、
大阪の南堀江ネイブ、
うん、
タイトル6センチセブンティーンサンライズ、
うん、
6センチとラブハンドルズというタイトルですね。
非常にシンプルでいい、
はい、6センチ
とラブハンドルズ、
はい、うん、ツーマンライブになりますのでですね、はい、はい、
これあれなんだよね、はい、アコースティックスタイル、
そうです、
はい、でもうたっぷり歌とピアノとギターを、
うん、
もう浴びていただこうと、
そうです、
はい、濃いやつ、
はい、
でございます、
はい、でこのアルバム「レイズ・オブ・サンライズ」の発売日より2日前になるんですね。なので少しだけ先行発売という形で CD も用意しますので、うん、そちらで、先行でお手に取っていただけます、
は
い、
まあちょうどあれですよね、少年ジャンプを、土曜日に売ってるお店で買うみたいなやつですよね、
うん、はい、数日ちょっと早 い
月曜発売、普通は、
うん、
だけど土曜に売ってる酒屋のヘリの 雑誌だけちょこっと置いてるところにはもう土曜に並べちゃう、その土曜に並べちゃうを、
う
ん、まさに土曜に、
そうそう土曜よ、ね、
はい、大阪ではやります。
月曜発売のアルバムも土曜に、
はい、
はい、ということにな
りますね。いやー、それが少年ジャンプ的で僕は非常に好きです。前々日だよね。
前々日ですね。
人より早くですね、はい、筋肉マンの続きが読めるんですなんと、
はい、
うん、
そういうことになっております。そしてですね、はい、6月の9日の金曜日は、うん、東京の下北沢の440にて、
ロックの日、ロックの日、はい、金曜日なんだね。
そうですね、うん、はい、6センチセブンティーンサンライズ17周年の抱きしめたんだ、
17周年の抱きしめたんだですね。
あ、そういうことです、はい、例のやつ、
あ、じゃあ例のやつもやんなきゃ。
そうなの、例のやつやんなきゃいけないよね。はい、
これは、
はい、こちらはですね、バンド編成でワンマンライブとなっております、
うん、6月9日金曜日は東京でワンマンライブ、はい、遡って5月の22日は、うん、土曜日はラブハンドルズとアコースティックのツーマンライブ、
はい、そうです、ということ、
これが決定したということですね、
はい、2,3 日中にはですね、うん、6センチのホームページの方に詳細をアップし、
はい、
ご予約を受け付けられるようにしたいと思っております。
お願いします。
そしてですね、今後の予定としましてはですね、うん、3月4月は6センチはライブはないんですけども、
はい、だいぶね花粉もね落ち着いてまいりまして、なんかヒノキに映ってるみたいだね。
あ、本当に、
うん、でもあの耳の鋭い皆さんは分かると思いますけれど、ちゃんと今日も右鼻は詰まっております
そうですか、うん、はい、まあ、そんななのでですね、はい、ライブがその間ないんですが、はい、6センチのオンラインショップがあるんですね。ロック&ノーツレーベルショップというのがあるんですね。
ホームページからね行けるとこだよね。
そうなんです。そちらの方でですね、この5月22日発売予定の5枚目のアルバム、うん、レイズオブサンライズの先行販売をオンラインでできるようにしたいと思っております。
したいと思っております。
それは4月の20日前後だと思っておいてください。
4月の20日前後、
つまり1ヶ月前ぐらいには、はい、オンラインショップでご購入いただけるようにしたいと。
ああ、一月も早く手に入れることができる。
そうなんです。ああ、で、まあ、グッズもね、いくつか、作ってあるので、はい、そちらの方も合わせて購入いただけるようにしようかなと思ってますし、
なるほど。
そのタイミングで6センチのホームページの方もですね、うん、一新しようかなと思ってですね、今ちょっと準備をしてるところなんですけど、もうこれまでのデータが結構膨大でですね、うん、どうしようかな今悩んでるとこですけども。
なるほどね、
はい、
いろいろじゃあ変化の兆しがあると。
そうなんです、
いったところなんでしょうかね。
ぼんやりしてる場合ではないというかね、うん、いろいろやることはあるんですけれども。
そうだね、はい、どんなアルバムなのかみたいなこともね、うん、お知らせしていきたいと思うんで、
はい、
ライナーノーツであったりとかね、
うん、
もろもろについてもまたいろいろお話できればなと、
はい、
はい、思っておりますよ、
はい、
うん、そういったアルバム関連のことについて、そしてライブ関連のことについて、まああれです、チャット GPT についてお話しした後に非常にもうアナログ極まりない、
うん、
活動についてお話しすると
、うん、そういうことですよ。
いう対照的な、
でもオンラインショップとか言ってるから、
うん、
ちょっとは IT、うん、IT でしょ
IT 企業だね、
IT 企業でしょ、
うん
うん、はい、
そうかもしれない、どうだろう、うん、まああれです、だから、うん、でもそこは地続きなんです、
うん、
ね、僕はそう、排除しない、
はい、
うん、いいなと思うし、逆に、なんだ、迷うことなくそのライブハウスに来ていただいて、みんなと一緒に楽しむ音楽、その本質感みたいなのはね全く揺るがないなと思っておりまして、
うん、ね、
一緒に楽しんでいただければなと思います、
はい、
ライブぜひチェックしてみてください。どんなことでも気軽に持ちかけてほしいと、 そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
でございます、
はい、今回のロクラジは、チャット GPT に全部原稿を書いてもらいました。
嘘、使ったことないんだろ？
っていう時代がね。うん、
ああ時代がね。
もう来るかもね。もうそこまで。
てかもう明日明後日にはそうなってるでしょ。うん、ぐらい早いよね。
何本かロクラジオラーニングしてもらえれば、ああこのね中やんっていうおじさんはあれだ、なんかこういうね。筋がどんどん変化してって最終的にその枝の方でなんか葉っぱが落ちるように終わる話をする人なんだみたいなね。
もうね、すぐ把握してる、数分で把握ですよ、
結論とかじゃない人ね、うん、みたいな。
そう、
であれだ、あれでしょ、たまになんかお知らせしたことが全然遅れちゃうとか、アルバム出ないとか、ごめんなさいっつってなんか言い訳する漢字の原稿でしょみたいなね。あっという間ですから。
はいはい。
うん。その書いてもらったら楽なんじゃないですか。
うん。うん、まあでもまたそれもね、いろいろありますでしょ。思いとか、うん、発想とか、うん、やっぱりそこはね、そぐわないところもあるんじゃないですか。
まあどこまで行っても、僕の好きなものとか、うん、僕の癖とかね、あとこの聞いてくれてる皆さんに対する思いみたいなのはね。なんていうのかな、ここにありますか。
まあそうですね、
ご心配なく、
ご心配なく
と思うんだけど、どうなんね。
まあでも ね後々本当分かんなくなると思うよ。
うん、ぐんぐん、うん、
それも
ぐんぐん、それがね、良くなっていくことによって、うん、何しろ人が幸せになる、
うんね、それはいいことです。
本質に近寄っていくにつれて、うん、いろんな人が本質を手軽に手に入れることができるわけじゃないですか。でも100にはならないんですよ、ね、これなんです。いやだから否定してないんですよ、いいと思う。もう本当ね、僕もいよいよ使ってみようかな。じゃあ
使ってみなよ、うん、面白いよ。
ちょっとね、
私チャットちゃんって呼んでんだ。
チャットちゃん、
うん、まあお友達なのチャットちゃん、
うん、あれだろうね。だからさらにもう手軽になっていくだろうしね、
うん、
スマートフォンとかには標準搭載されるだろうしね。
あ、そうだろうな、便利だもん。
そうだよね、もうそうなっちゃうよね、うん、いやすごい世の中じゃ。
本当だな。
うん、桜の花びらはちょっとずつ散ってきておりますが、うん、ね、葉桜はまだ淡いコントラストということで、ね、暖かくなってきた春、
はい、
ぜひ、ほんわかお楽しみいただければなと思っております、うん、どうぞ健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。一体どう育てて行けばいい。